はい、じゃあ続いてですね、じゃじゃん、第4学章、直接金融の金融語学を導入した経営戦略術。こちらはですね、ドクターサイっていう方の教えになりますね。第4学章、巨業と言われても農耕民族で金融大富豪、だんだんとこの知能度レベルが上がってきますね。はい、でこちらですね、法律コンプライアンスを遵守した形でビジネスに金融工学を導入することで、ビジネスのエンジンともいえる資金調達を効率的に行って、金融大富豪を目指す方法って形ですよね。でドクターサイはですね、どういう方かっていうと、昭和56年っていう初期の時代に学生起業家として名を馳せて、グループ企業7社まで展開された。で年間最大1000社以上の M&A 案件を取り扱って、1996年2007年にかけて、証券会社とかベンチャーをはじめ約70社以上の企業の顧問を務めて、1億円から500億円まで約100のヘッジファンドの組成を担当してきた。で金融業界における神と呼ばれる存在っていう形ですね。で僕との出会いは2011年上旬に、ドクターサイが主催されている藤原塾っていうところがあって、そこの、まあ、塾生になったっていうのがきっかけですよね。で実は松山さんともドクターサイが開催した秘密のセミナーでドクターサイに紹介されてあったんですよね。
はい、
はい、っていういきさつがあります。はい、でこの直接金融ってとは何かっていうと、間接金融って銀行から借りることをなんか間接金融ってみたいですね。直接金融は何かっていうと、直接人や個人、個人とか民間の企業から銀行業の以外のところからこれ調達するっていうのがね、この直接金融になりますよね。はい、でこの情報格差っていうのが存在するってところがやっぱりこのポイントになっていて、富裕層とのこの情報格差っていうのを埋めて資本使いになる、資本使いになるっていうのがやっぱりポイントになってきますね。でこの、大富豪と、ね、僕たちの間に存在している格差、ね、言葉、考え、行動、時間の流れの速さが違う、あとはね、損を取るか毒を取るかさ、損を取っていく、こういう概念も違うっていうのがあるんですけど、ね、もう一つね、ポイントになるのがやっぱりなんでこの情報格差が発生するかっていうところなんですけど、この日本の法律ってところがあるんですよね。日本の法律が情報格差っていうのを作ってます、好意的に。それは例えばこれで分かるんですけど、村上ファンドってあったじゃないですか、一昔前に。あれはでもこの事件逮捕されたっていうところで4444億も2006年の末時点で運用されたっていうのを僕たち知ったわけですか、ニュースを通して。でも4444億円もの金が出資されたね、ヘッジバンドだったにもかかわらず、その前に関しては1ミリたりとも知らなかったじゃないですか、村上ファンドなんか存在自体を。この中で村上ファンドのオファーもらった人います？出資しますかっていうの、いたらすごいんですけど。なんでかっていうと、取得時が10億円だったの。10億円の資金調達が瞬時にできる人じゃないと参加できない、声がかからない案件だったんですよ。それでこれなんでこん、ね、それでここは5%、ここに書いてある東京さえ日本放送、日本フェルトとかいろいろあるんですけど、ここに書いてあるやつを 5% 以上の株を全部取得してたわけですよね。そんくらい巨大なヘッジバンドだったんですけど、なんでこの勧誘が来なかったとかっていうのは、実はですね、この情報っていうのは49人ルールっていうのが設定されてですね、この私募でお金を集める場合は49人にしか声をかけちゃいけないっていう形になるんですよ。なので例えば今日はもし公明ファンドっていうのを作りたかったとして、ここにいる皆さんにですね、公明ファンドを作りますから皆さん出資してくださいって言ったら、この禁書本屋なんですよ。なんだか今この会場に51人いるからです。49人にしか声をかけちゃいけないんですよ。出資してはいけないのが49人じゃなくて、声をかけているのが49人なんですよ。わかりますよね、どんだけ難しいかって言ったら。だから例えばここに49人いたとして、49人皆さんに出資してくださいって、これはできるんですよ。でも皆さんが仮に20万円ずつしかね、20人のしか20万円ずつしか出資してくれなかったら、それで2人が死で400万円でしょ、たったの400万円で何ができるんですかと、いう形になるじゃないですか。だから難しいんですよ。だからお話が来ないってこういうことなんですよ。村上ファンドも僕たちのところにお話できないんですよ、法律上。なんでかというと、話した瞬間にその人が10億円出してくれない限り、49人のうちに1つく使っちゃうんで、1カウント。だからもう日本のトップ200、さっきの長者番付100みたいな形の人にしか声がかかんない。ちなみに北野会長声かかって出資してますからね。っていう、あれです。はい。で、ここで出てくるっていう形なんですね。で、このルールをいかに突破するかっていうのを、まず第一、重要になります。あとは本当に儲かる、情報を獲得するのは誰っていうのを僕たちはよく考えないといけないんですよね。これは金融資本主義の情報調査は誰かっていうところなんですけど、例えば3割安い不動産っていうのを地上でこれ探し回ったとしても永遠に僕たちは探すことできないんです なんでかというと、そういう不動産の情報は、業者さんにしか来ないんですよ。業者さんのところに入ってきて、不動産屋って言われる業者さんのところに入ってって、業者さんが定価に戻して出すんで、市場には永遠に定価しか出てこないんですよ。まあ、ディスカウントしても 3%、5% を安くするぐらいですよね。で、かくして市場には3割安い不動産っていうのは僕たちのところに入んないんですよ。業者にならない限り。で、それはもうありとあらゆる投資案件とかビジネス案件もそうなんですけど、インサイダーの立場にならないと、本業を、この投資ビジネスみたいな形にならないと、情報が入ってこない形になるんですね。その仕組み持ってないと。これがもう一点あります。あとは、資本の重さの違い。これも理解していかなきゃいけないです。お金の価値は性質によって全く違った重みになってると。資本使いは、この資本の重さを使って、いろいろやってるわけなんですね。例えば、山田さんの力で会社の売上高が20億円、30億円と上がっていった。この山田さんは、まあ、例えば営業部長だったり、ね、もしくは雇われ社長だったりしてもいいですよね。20億円、30億円を売り上げを叩き出した山田さん。もう一人は田中さんは、山田さんが会社を立ち上げるとき、社長として1000万円を出資した。さて、この20億円、30億円と1000万円、どちらが重いでしょう？って言ったら、実は重さ的には、資本の重さは1000万円の方が重くなっちゃうんですよ。こういう前提条件では。何もないところに頭で出資した人が、資本を入れた人が一番強くなるのが、この金融資本主義のこのルールの一つなんですよね。だから20億円、いくら30億円上げ、売り上げ上げたとしても、確かに偉いは偉いんですけど、別にね、オーナーにはなれるわけじゃないし、給料が上がるだけっていうのは、それも文句は言えないっていう形になってるんですね、世の中のルール。で、この重さの格差とかをいろいろ利用して、これお金持ちになっていきましょうよって形にあるんですよね。で、そこで出てくるのがですね、この情報のビークルって形で使うのがヘッジファンド。まあヘッジファンドって厳密にこのね、アメリカで使ってるヘッジファンドっていうあの意味じゃないですけど、まあ名前がかっこいいんでみんな仲間内でヘッジファンドって言ってるんですけどね。ヘッジファンド。まあファンドですよね。ね。で、ヘッジファンドを自らこう作るノウハウっていうのが、まず一つのあれなんですよね。で、ここはね、面白いのは金融の免許なしにできるんですよ。で、金融庁の、許認可を全てクリアできるっていう形になるわけですね。で、仮に、ね、証券会社とかに正式に頼むと、もうものすごいお金をかかってしまういうようなやつも自分たちでできる。で、簡単に言うと何かっていうと、これはね、自分たちでお金を集め、ファンドを作って資金調達ができるっていう仕組みなんですよね。ほら、さっき言ったじゃないですか、何かビジネスを始めたい、お金を集めたい。でも、法律コンプライアンスを無視してやろうとすると、49人にパッて声かけて終わりなんですよ。そこを突破するビークルなんですよね。うん。で、お金持ちの人たちはよく使ってますと、これは。で、これは何かっていうと、まあ、間接金融ってね、信用力の積み重ねに1億、2億引っ張るのに時間かかるじゃないですか。でも、この、ビークルを使うと、個人の信用力がそのままね、会えばですね、海外居住者だとか、どこどこ居住者だとか、お金を資金調達することができるっていう得意技がありますよね。その個人の信用さえ、まあ、第三者に対してあるならば、もう即1億、2億を集めることができるっていうメリットがありますよね。はい。で、例えばですね、その中で代表的なやつはですね、来週、これ、役員会議とか行うんですけど、渡辺龍吾代表が立ち上げたヘッジファンド、ワールドネット合同会社っていうのが最近だとありますよね。僕のホームページにも、出てますけど。で、渡辺龍吾さんも、僕と同じようにですね、ドクターサイの藤原塾の塾生からスタートして、まあ、いろいろ日本側の代表を任されたりとか、そういうのにするようになったっていうのがありますよね。で、これ面白いんですけど、499人までがね、参加できる会社なんですよ。で、全員が役員の会社。ね。で、現在450人以上が役員として参加してると。で、これね、社員権っていうのがあって、これ、人数によってどんどん上がってくるんですよ、これ、ね。で、今はまあ32万円ぐらいになってるっていうやつなんですけどね。なんでかっていうと、後になればなるほどお金持ちしかいらないんですよ。だって499人がマックスでしょ？そうしないと誰かをリストラしない限り新しく雇えないんで。でもこの、いかにこのビークル全体として資金調達を何億できるかというのが勝負になってくるんですよ。外の世界に対して、プロとして。で、何億円の資金調達が食材にできるようなヘッジファンドになってくる。それが外の人に知れ渡る。そうすると話がどんどん舞い込んでくるようなんですよ。この仕組みって。うん。で、例えば今だと、まあ、役員会議の中で話されている内容だと、1号案件とした綾香リゾート事業というのは立ち上がったりしましたね。これはフィリピンのボホール島で土地を買って、それでこの事業を行うってやつなんですけどね。この綾香リゾート事業の中でも、土地付き高級戸建て住宅とかね、土地付き戸建て高級住宅と右側の高級向け開発事業とかね、高級、あ、中級層向けこの開発事業、もしくは超高級向け開発事業、で、仮想通貨と、あやがリゾートとかね。あとは、この、世界、ブランド化みたいな形のも、いろいろあってですね。こ これは1号案件もちゃんと実体化してますね。この渡辺龍吾さんのワールドネット合同会社、僕も役員の一人として参加してるんですけど、全員役員ですから450人で、その役員が、結局情報を回覧する仕組み持ってるんですよ。例えばこれが全員会社の役員会議だとしたら、会社の役員会議だと投資案件って話せるんですよ。むしろ話さなきゃいけないんですよ、会社の役員って。何かというと、例えばね、事業部長っていうのは、仕入れいくら5000万円とかできる仕入れ決裁権を持ってる事業部長でも、こと投資ってなった場合ですね、この仕入れは5000万出資できるサインの権利持ってるのに、投資ってなった途端に100万円もサインできないんですよ、普通の会社だと。役員会議マターなんです、投資っていうところになったら。100万円でも。でも、役員、全員が役員の会社だったら、全員に、この役員会議しなきゃいけないじゃないですか、投資案件が。さてやるかどうか。で、そこは499人まで語り合えちゃうんですよ、役員会議としては。だここで49人実際に出資するときは、じゃあ49人しかできないんですけど、話し合うこと自体499人まで できちゃうっていう仕組みなんですよ。わかります？49人に話して49人しか出資できないよりも全然いいじゃないですか、10倍ですから。うん、だからこういう仕組みなんですよね。で、最近だとですね、このヘッジファンドがだんだんと力を出してきて、業界内でですね、ね、2号案件2億円台で購入できる某企業を買収再生とかですね、3号案件不動産融資ファンド、4号案件上場企業の買収ファンドとかね、あとは最近だったら追加案件として、証券会社の口座内でこの3億円が瞬時に6億円に化ける案件とかね、10億円を300億円に達成するまでぐるぐる回す案件とか、こういうのも出てきてますね。はい、これ何かというとね、簡単に言うと、ほら、株として訳ありの株を買い取る形で、それを証券口座に入れて市場に出すだけとかね。で、これは入ってからお金払うとかね、証券口座の中に。うん。だからリスクがないよっていうとかで。だからこういうやつは半額で買えたりするんですよ、こういう株券っていうのは。うん。市場価格の訳ありですから。うん。まあでも合法ですよ。株券は株券ですからね。合法ですからね。うん。ただ、会社の都合上表に出せないだけで、相手側の。うん。というふうにやったりとかね。だんだんそういう話が舞い込んでくるようになってます。はい、面白いです、これは。だからこれが499人が、1回足した後はどんどんリストラしていくと。辞めたい人ってどんどん手を挙げてさして、社員権を売買してもらうということもできますよね。だからこれはね、面白いのは、僕たちはこの藤原ヘッジバンドね、ワールドネット合同会社に参加してくださいよって呼びかけてるだけじゃなくてね、これ自分たちでこれそのものを作れますよってことなんですよ、ね、ただこれに作るためにはやっぱりこの情報発信能力っていうのを持ってないと、もともとのブロガー活動とかね、あとはこの広告を打つとか、そういう能力を持ってないと、この役員を集めること自体ができないんでね。だから何かの業界ですでに、その、なんだろう、団体に所属していて、いろいろ人脈があるよとしては、こういうのやるとすぐ資金調達ができて事業を加速できるようになりますよね。で、自分は、なんだろう、この主幹執行役員みたいな形になって、この報酬を利益でもらうみたいなね、利益の配分で報酬をもらうみたいな位置づけにする。そうすると、一回他人の金を使って、自分が他人の金で人を雇って会社を、事業を行って、そこで自分は役員報酬を取っていくっていう仕組みができるわけなんですね。うん。もしくは、このワールドネット合同会社のように、役員全員が営業する権利を持っていて、営業活動すると毎月の売り上げ上がるようになってとかね、そういうのもあるわけなんですよ。うん。これ、ビークルね、もしこの銀行とかそういうね、ところのちゃんとしたお付き合いじゃなくて、自分はもうふらふら世界を旅にしながら海外宇宙者としてやりたいんだみたいなね、そういう人たちが、でも自分は情報発信能力を持ってるっていう人だと、これを活かしてもらうと、短期間で一気にパンって登れることができますよね。いきなりもう上場企業買収とかそっちの方に行けたりするんですよ。うん。その代わり、まあ、20万円しか出資できない人を499人集めてもね、大変ですけどね。うん。ちゃんと、でもね、やっぱり不思議なことに499人も投資に興味を持った人を集めるとですね、おのずと大富豪がパーセンテージでいるんですよ。うん、言わなくても後からポンと10億振り込んできたりとかね。例えばさっきのね、この3億円が6億円に瞬時に化ける案件とかも、結局はね、もう1人がね、8億円15人ぐらいでポンと集まってたんですよ、出したいって人が、希望が聞いたところによると。そのうちでも一人が満額って人もいる。ある人はあるんで、世の中って。うん。だ、舐めちゃいけないわけですよ、日本を。金持ってるんで、やっぱりさっきの日本銀行の縮図じゃないですけど、個人もめちゃくちゃ持ってるんで、持ってる人は。うん。ポンって出す人出しますからね、あっさりと。うん。現金で持ってますから、現金で。 か借りなくても、そういう人たちもいるんでね、なんかこの自分がアイデアあるっていう方はもう法律コンプライアンスを完全に遵守した形でこれヘッジファンドを作れる。それこのねヘッジファンドがね合法だっていうその証拠の一つに、これワールドネット合同会社証券口座を持ってますし銀行口座もいっぱい持ってます。この会社としてちゃんと作れるんですよ、法律コンプライアンスを遵守してるから。怪しい組成ではないんですよね、ちゃんと遵守して作ると。はい、というのがありますんで、これもやりたい人は自分で作っていくと面白い資金調達ができるかなっていうのがありますよね。はい、で今日の、まあ、最後のメイントピックなんですけど、さらにですね金融工学のドクターサイ初のですね金融工学の方では、まあ、ヘッジファンドっていうのはこれまでもずっと僕たちも僕も結構いろいろね携わったりとかしてきたんですけど、で実際その力っていうのを見てきたんですけど、あのまた新しいね試みっていうところで、まあ、今までドクターサイ的に新しくないんですけど、ドクターサイはねもう一つこの FC 本部のコンサルタントっていうのもねずっとやってたわけなんですよ。学生時代から今この方も54歳かな今方なんですけど、ずっと学生企業からやってるんで長いんですけど、業界ねずっとこういう軍資業やってた方ですね、コンサルタント業は。でこれは無利息資金調達で金融大富豪、簡単に一つで言うと一言で言うとフランチャイズの仕組みなんですよ、ね、でこれは、どういうところに面白いところがあるかっていうと、儲ける仕組みビジネスを一切持ってない状態でもフランチャイズビジネスの仕組みを分かってると自分がフランチャイズビジネスの本部として関わったりしてお金を儲けられるってあれですけど、毎月のこのインカムゲインをこの受け取れる権利を獲得できるっていう仕組みを作れるっていうところが面白いんですよ ね。だから儲ける仕組みが全くゼロの状態から FC 本部を立ち上げて立ち上げに携わってね、農耕民族的毎月インカムゲイン型の収入を永続的に獲得できる方法ですよね。でこれの場合先々ですね、本部のところに本当に入れる人の場合はもっと美味しいところがあって、無形固定資産という、上場企業にも売却可能な何十億単位とかね、上場可能なこれからの時代、一番価値のある資産も構築することができるっていう最新の、仕組みですよね。今までやっぱりフランチャイズっていうとやっぱりすごい大手のねセブンイレブンとか巨大企業じゃないかできないんじゃないかって思われてきたかと思うんですけど、それを僕たちでもできるレベルにこの改変してしまったのがこのドクターサイのポイントなんですよね。でドクターサイもですねこれまでフランチャイズのコンサルトとしては本部でこうジュースジューサーやってきたんですけど、うち2社が某有名コンビニエンスストアです。はい、そのくらいの実績ある方です、フランチャイズコンサルタントとしても。でちなみにですね、アメリカでもですね、いろいろ生存率っていうのがあるんですけど、一説によると一般企業の5年間のアメリカの生存率が大体 20% っていうふうに言われてるんですね。でもそんな中でこのフランチャイズの生存率だけは5年間で 94% って言われてるんですよ。逆に言うと 6% しか倒産しないこのスキームなんですね、フランチャイズって。うん、これ世の中でこの、倒産率が 6% のビジネスなんてないじゃないですか、スキームで。ある意味倒産しない、このビジネススキームとしては最高峰に位置づけてあるのがフランチャイズなんじゃないかなっていうのがあるんですよね。で、これが何のメリットがあるかっていうところで、その前に直営店っていうところの拡大においてね話さなきゃいけないんですけど、例えばこの中で店舗を経営されてる方います？焼き鳥屋さんとか何でもいいですけど、わい、あ、店舗やられてますよね、これですよね、はい、僕も顧客ですよね、出会いはお客さんで行ったんですけど、ね、巻き爪をねこの直してくれる方なんですけど、パッと、はい、ネットで探して見つけて行ったんですけどね、それがきっかけだったっていうあれですけど、これ例えば直営店で店舗展開をしようとすると、あのね店舗数を増やせば増やすほど首を絞めることになっちゃうんですよ。例えば直営店の妄想イメージとしては、もし自分が直営店をねこの1店舗2店舗3店舗って拡大する時の妄想イメージとしては、例えば売上高の規模が巨大で儲かりそうとかね、合算してできるじゃないですか、店舗全部のね、それが本部になって直営店を持ってってやると、ね、で全部自分自身でコントロールしてもう、ね、玉座に座った王みたいになれんじゃないかみたいなね、そういう妄想がありますよね。でもそれは実際は妄想ベースで、本当は店舗数を増やせば増やすとですね首を絞めてしまうんですよ。で例えばどういうところがあるかっていうと、実は日本国内においては売上高が上がれば上がるほど税務と財務のオペレーションがシビアになってくるんですよね。うん、例えば物販対応の戦略術っていうのも、あれも厳密に言うとこのなんだろう、粉飾計算とか当たる規模までいっちゃうといろいろできないこととか増えてきちゃったりするんですよ、うん、大きい大企業とかになっちゃうと。だからそこのニッチな中小企業だからできるっていうあの隙間はあるんですよね。でも店舗数増やしちゃうともうすぐにあのなんだか粉飾計算の対象になっちゃうような売上高にいっちゃったりとかもするわけなんですよね、うまくいくと。 でうまくいった時ほどですね、この税務財務のオペレーションが本当にシビアになってきて、これ何のためにこの一生懸命やったか分かんないぐらい利益が残らなくなっちゃうんですよ、直営店になっちゃうと。でさらにですね、それだけじゃなくてこの従業員の問題ももう急増してしまうんですよね。例えばイメージしていただくと分かると思うんですけど、1店舗の時、1店舗で雇ってるスタッフ、自分が直接関われるから文句言ってもまあまあで済まされそうな場合もあるじゃないですか。でもこれがですね、店舗数増えれば増えると自分の息のかかってないスタッフが、スタッフのスタッフ、スタッフ、ね、店長のスタッフっていう形でどんどん増えていくわけじゃないですか。そうすると創業者の自分の存在を知らない人たちいっぱい増えるんですよ。 そこの時にお前らね、ちゃんとね働けよと、ね、労働基準なんて合ってないもんだよと言った日にはブラック企業扱いですよね、うん、昔の昭和の時代日本だとそれでも働いてくれたんですけど、今の時代はもうちょっとでもそういうことやっちゃって有名になっちゃうと、もうブラック企業リストがされちゃいますよね、ネットで叩かれちゃいますよね。うん、でまさにね、本当に大変になってくるんですよ。だって本当に労働基準法に準じすると、すごい日本の法律ってガチガチ労働者に対してこの、ね、メリットがある形になってるじゃないですか、保護の形になってるじゃないですか、ね、ちゃんと守ってる会社は、ね、で例えば8時間就労で土日にしっかりと、ね、休みを取らなきゃいけない、土日に休めない場合は代休とか、まあ、平日ね休みを取ったりするんですけど、ちゃんと取らせないといけない、で上場なんかした日にはさらにコンプラ重視ですよね。うん、例えばあのオーナー店で展開していったとしたら、ここがないわけなんですよ、ね、だってパパママオーナーっていうのは、ね、事業主ですから、ね、労働基準法どころか、この睡眠削って必死に働いても誰も守ってくれないですよね、自分が経営者の場合は、うん、っていうところにありますよね。なんで店舗を増やせば増やすほど、ここに関わるコストっていうのは大変なことになっちゃう。ただ24時間営業のコンビニを作るっていうね、まあ店舗を作るっていう形になった場合も、労働基準法8時間っていうところがあるんで、正社員雇ったとしても3人最低雇わなきゃダメじゃないですか、1日で。そうですよね。むしろ3人じゃ足りないですよね。だって休みもあるから。だから1店舗にかけて何人も正社員を雇わなきゃいけない。本当にコストがかかってくるんですよ。ね。さらには、この数百店舗になった場合、この資産っていうのも増えちゃうんですよ。いろいろね、そうすると税務負担っていうのも恐ろしいほど来るんですよね、店舗とか持っちゃった場合で。オーナー店の場合はですね、こういうコストっていうのはそれぞれオーナーが持ってればいいんであれなんですよね。で事実としてですね、直営店とオーナー店を比べると、オーナー店の方が圧倒的に本部コストが少ないので利益率が高くなってくる。だから直営店で展開すると本当本部は苦しくなってくるんですよ、どんどん、うん、どんなに儲かったとしても。で例えばですね、上場企業でも直営店でね、チェーン展開をしている S 社ってところと、フランチャイズのオーナー店舗を展開している、加盟店をどんどん増やして展開している M 社ってところの2社がね、同じ業界であったとします。はい、あったんですけどね。で例えばですね、その業界全体が不振になってしまったっていうところになるときね、そこからの対応がもう全然違うわけなんですよ。直営店展開していると FC、オーナー店で展開しているところ、例えば直営店展開している S 社の場合、この業界不振になってしまった、法律が変わってしまった、ね、そういう時にいざって時に全部の売上高が下がっちゃうんですよ、全店舗分の一気に。でこの売上高っていうのは瞬時に株価にこの影響するじゃないですか。だから株価暴落ですよ、その瞬間に対応する時間がないんですよ、もう全くもって。でもフランチャイズのオーナー展開をしていた M 社の場合は同じ業界だったんですけど、いざって言った時にもこのね、売上高ベースじゃなくてライセンスロイヤリティベースでしか計上してないんで、もともとからですね。でいざって時の対処の時間が何ヶ月かあるわけですね。その対処の時間の間に何か違う手を打っていくと、業界不振になってもロイヤリティベースだから直近でのこの影響が少ないと、ね、株価が落ちるまでに時間がかかるので対処の時間がある、まあ、こういうところにも上場企業でもメリットとデメリットがあるわけなんですよね。はい。でフランチャイズの本当のメリットっていうのは売上高の合算じゃないんですよ、実は。他の店舗から全員から巻き上げる、そこがポイントじゃないんですよ。またこれもこの損を取っていくっていう思考にね、導かれるわけなんですけど、はい、フランチャイズの本当のメリットっていうのをこれを理解してもらいたいなと思いますね。でフランチャイズをやる人っていうのはね、フランチャイズで儲けてないっていうね、この名言があるんですけどね、一番このポイントはまたね、わけがない単語が出てくるんで最初頭がね麻痺すると思いますけど、僕も麻痺したんでね、あれですけど、加盟店の会計の中でネッティング、オープンアカウントっていう単語があるんですよね。 ここがメリットなんですよ。意味わからないでしょフランチャイズの。あの加盟店の説明会に行ってもこんな言葉出ないですからね。これがメリットですよなんて。だって本部側の話なんだよこれ。うん。永遠に出てこないですよ。あのフランチャイズはいいよねっていう本とかを見てもね、ちゃんと普通に言っちゃったら表から。でこのネッティングっていうところのスケールメリットをこの財務メリット金融メリットの面からやっていく。もうますます意味わかんないからあれですね。これ意味がわかんないぐらいがでもね、美味しいと思わなきゃダメですよこれからは。うん。でオープンアカウントで、この仕組みが無利息資金で大富豪になる方法なんですよ。この単語だけ並んだだけだとなんか意味分かりそうで分かんないですよね。これスケールメリットとオープンアカウント。でもここがポイントあるんですよね。ここをまあ一個一個説明していきたいと思います。で、じゃあセブンイレブンをちょっと例に挙げていきたいと思います。ね。セブンイレブンはどういう風になってるかって言ったら、あれ1店舗目から加盟店なんですよね。直営店じゃないんですよね。セブンイレブンって日本で出店して1店目から加盟店なんですよ。で、あれはですね、どういう風になってるかと、本部とオーナー店舗、ね。との関係は独立事業者同士。の契約で対等な位置づけで契約書を結んでるってことになってるんですよ。表向き。あ、じゃなくて、ちゃんと書類向きや。で、お互いに、本来お互いに任意に決めるっていうことなんですけど、ね、まあ、その時にですね、でも募集時に、この2つのあれがあって、情報開示資料、中小小売商業振興法っていうところに基づいた情報開示資料で、ちゃんと明記しておく必要事項。あとは、ね、商標っていうところで独占禁止法をクリアする。ね、統一的同一のイメージ。ここの2つをもとに、独立事業者同士が契約してるっていう形になってるわけなんですよね。で、この商標っていうところがね、あれなんですけど面白いんですけど、この商標で結んでると何ができるかっていうと、例えばセブンイレブンって店舗によって値段が違うってことないじゃないですか。でも本来あれっておかしいと思いません？独占禁止法にかかると思いません？普通にやっちゃうと。値段ってだって自由に設定していいはずじゃないですか。で、独占禁止法ってすごい強い法律じゃないですか、日本において。例えば僕が皆さんにね、直営店のこの店長さんだとして、ね、普通の契約で結んでた場合、直営店のね。じゃあ皆さん、加盟店だとしてね、普通にやった場合、皆さん、じゃあこの値段は、ね、この iPhone は必ず1万円で売ってくださいねっていう風に言っちゃったら、ね、これ独占禁止法違反になっちゃうんですよ。だからメーカーが販売する商品もメーカー希望小売価格としか書いてないんですよね。うん。そのぐらい厳しいやつなんですよ。でもこの商標でくぐっとくと何がいいかというと、統一的同一のイメージでいくとで、全員に強制することができるんですよ。いや、これはブランドイメージのためだから、つって。で、ここで結んどくのが、まあ、このポイントなんですよね。うん。で、次に、ネッティングっていうことですけど、これ何かというと、相殺勘定って言われます。で、送るお金と受け取るお金。日々、ほら、これって、加盟店からお金が、直営店のオープンアカウントのところに溜まっていくんですけど、この時に日々やり取りがあるんですけど、この差額だけを送るっていう形にしてるんですよ。ある程度の期間を決めて。だから日々、実際は、お金っていうのは移動してないんですよね、物理的には。うん。でもこれもちゃんと、その銀行が、移動したっていうカウントになるような、あれになってるわけですね。で、ここがでもね、錬金術のファクターで、銀行も信用として見てくれる金額になるんですよね、相殺勘定のネッティングっていうのは、法律に基づいてやると。はい。っていう形になります。で、まあ、これをもとに前提条件に話していきますけど、すごい最初頭こんがらがあるんで、これ何回も聞かないと分かんないですけど、シミュレーション、ね、売上、これ例えばですね、100店舗、ね、まあ、数百のオーナー店舗を加盟店として抱えたとします、フランチャイズの。で、これどういうふうな仕組みを作るかっていうと、毎日数百店舗のオーナー店舗の売上が本部に送金されるんですよ。で、送金されたお金は、1ヶ月の締めのさらに1ヶ月後に加盟店に分配金として支払われる。それで2ヶ月間の支払いサイトの間のお金は全て FC 本部に貯まる。これ貯まるっていうのがポイントです。送金して売り上げ立ってるわけじゃないんですよ。オープンアカウントっていうところに預かってるだけなんですよ、みんなのお金を。置いてあるだけ、預かってるか置いてあるだけなんですよ、みんなのお金が、加盟店全員のお金が。誰のお金か、加盟店さんのお金なんですよ。でも本部のこの、ここに預かってるだけなんですよ。ここがポイントです。で、仕入れ。FC 本部は実は仕入れってしないんですよ。僕もね、バンダイで日本で営業担当したとき、なんだっけ、コンビニとかあちこち商談行ったんですけど、問屋さん連れて。でもおかしいなと思ったんですよね。仕入れしないんですよ。向こうは。それで、どういうふうにやるかというと、展示会にじゃあこれ出して、集めますって言うんですよ。売り上げを。あ、じゃなくて展示会に出しますよ、みたいな感じなんですよ。うん、本部商談してるのに。うん。 で、まあでも強制力が、バイヤーおすすめの強制力が効くやつとかもあるんですけどね、ある程度ね、そういう2種類があるんですけど、でも彼ら実はね本部で仕入れしないんですよね。面白いですよ。 FC 本部は直接仕入れしないんですよね。で本部はあくまでも会計上は本部の在庫負担ゼロなし、本部の金利負担ゼロなしで、卸売やってないんですよ実は。あの北の物販大号の戦略術から言うと、本部をやる場合仕入れしてこの加盟店に売った方がなんか売上高が立つんじゃんと思うじゃないですか。また仕組みが真逆なんですよこれ実は。だこれ一緒じゃないから気をつけてくださいね。本部は仕入れしない、加盟店にも仕入れ中抜きをしてその売上高を立てる仕組みじゃないですから。で卸売りはやらない。だから現にですね、コンビニエンスストアで一行ためないですよ、本部が仕入れして加盟店に売買してるところ。ここを理解してください。でなんで右から左にやらないの、ね、例えば右から左でやって銀行融資を受けた場合、ね、売上高、売上、銀行融資でやった場合売上高が上がるんじゃないかって思うじゃないですか。これまた違うんですよ。であくまでも全ては仲介してるだけなんですよ。でオープンアカウント、ネッティングで代理払いっていうのをしてるだけで、何のこの責任もないお金をこの払ってるっていうだけなんですよね。で締め支払いの義務負担は 100% 外部のメーカーと卸売に負担させてるんですよ、コンビニエンスは。このパワーを使って、でさらに120日間180日間の支払いサイトを設ける、こういうこともやってるんですよね、っていうのがあります。あとは経費、本部が負担する経費、あとはオーナー店舗が負担する経費というのがあります。で最初この敷金、ね、戻ってくるお金、礼金戻ってこないお金、どちらを SC 本部が負担するかっていうのを、まあ、話すわけですね。ちなみに例えばですね、僕と、まあ、皆さんがですね2人で共同で不動産を買いましょう、ね、じゃあフェアに行きましょう、じゃあ敷金を片方が、負担してもう片方が礼金を負担するようにしましょう。で大抵の人は戻ってくる資産になり得る敷金の方取っちゃうんですよ、どっちがいいって言った時に。じゃあ僕は戻ってこないけど、じゃあ礼金負担するよって言ったらいいやつだなと思いません、僕のこと。だって戻ってくる敷金はそっちが取っていいよって言うんですよ、僕はあの戻ってこないけど礼金でいいからって言うんですよ。いいやつですよね、ちょっと得した気分になりますね、共同投資で。でも実はこれがまたダメなんですよ、資産取っちゃった方が損するんですよ、このロジックは。先に得を取ろうとした方が損の道を取んなきゃいけないんですよ常に、ね、で僕は経費を取ってくるんですよ。でこれはどういう風になってるかっていうと、コスト経費として吸収できる部分は限りなく FC 本部が負担して平等を打ち出してるんですよ、なるべく、ね、でパソコンとか単年で償却できる金額が高いものも FC 本部が負担すると。 でも資産として残ってしまう部分のみ加盟店オーナーに負担してもらうんですよ。面白くないですか、世の中の大多数の人資産欲しいって言ってるのにFC 本部の人は資産いらないって全部オーナー店舗に持たせちゃうんですよ、ね、でオーナーも、資産が増えて満足、ウィンウィンの方程式っていう表向きこれがフランチャイズのポイントなんですよね。でこの売上、仕入れ、経費ってこの3つの観点からそれをトータルで合算するとどういう結果になるかっていう と、あれなんですよ、 FC 本部の銀行口座には、ね、他人のお金なんですけど毎日毎日お金が積み上がってるんですよ、勝手に。自分のお金じゃないんですよ、他人のお金が積み上がってるんです、とにかくそこにね、で例えば6ヶ月間で月商の6倍ものお金が預金通帳に入っているような状態です、セブンイレブンの場合は。で例えばこれ仕入れ代金は1ヶ月分だけ支出するわけですか。で6ヶ月分の利上げに対して1ヶ月分の仕入れの支払いだけをしてるっていう形になってるんですよね、ずっと。で FC 本部の会計じゃない、ね、これはね、あの卸売やってる他人の会計を FC 本部として預かってるだけって意味わかんない概念なんですよ。ここになれるまでにちょっと時間がありますよ、最初なんで預かってるだけでそれであれのいいのっていうね。でこれがオープンアカウントって言うんですよ。でこれどういうかっていうと、数百の加盟店がお金を振り込んで本部がその取引を列挙してるとね。で毎月のプラスマイナスの差額だけを計算して決済しないで差額だけを決算したものを翌月に繰り越す勘定科目のことをオープンアカウントっていう。で仮処理のまま毎月毎月資金を自月に移動させていくと。で加盟店舗が一時的にマイナスになったら保証金を預かってるんですよ、最初に。なんでリスクはないんですけど、とんでもね、加盟店舗が。で保証金預かってるので FC 本部は何があっても、痛まないんですけど、まあ、その時に FC 本部から加盟店に、金利 6% 年間の金利 6% 分の自動融資が発動するんです。お金自動的にアカウント上相手の許可を取らずに勝手に融資されてるんですよ。 年間 6% で足りなかったお金が総裁勘定で言われないですよ相手はそういう契約になってるんで。で、ね、これって何かっていうとね、本当ね、この劣悪すぎるほど劣悪っていうこの預金担保保証融資がこの可愛く見えると、ね、2000万円例えばね銀行がお金を貸してくれるのに、ね、預金担保1000万ドル金利 2% の場合実質は1000万円の融資金利 4% っていう超劣悪なねこれ預金担保融資ってあるんですけど、ね、これが銀行がバカを騙す悪徳商法の代表なんですけどね、うん、でも FC 本部がやってることっていうのはもう本当にこの保証金ね、200万500万加盟店から FC 本部が金利ゼロで預かってるんですよ。金利ないですよこれ、保証金ですから。利益発生しないから税金も払わないですよ、保証金ですから。ってこれ置いてあるのこれは売上じゃないですから。で売上仕入り代金も全て FC 本部が預かっているんですよで預かっている他人のお金 100% から加盟店にいざって時には自動融資でお金を貸し上げて 6% の金利も取ってると。ゼロから 6% だからでかいですよこれ。で絶対に飛ばさない撤廃案件なんですよこれって。 FC 本部からするとなんだかって保証金も預かってるから。で無利息資金調達で鉄板案件で稼ぐ方法なんですよこれ。言い方を変えるとすごい前提ややこしいんですけど、これもう手のいい詐欺なんですよ。はってここから見るとね、セブンイレブンとかの場合はね、あのなんだかというと圧倒的にどんなフランチャイズよりも超ってキングオブキングキングがあのセブンイレブンなんですけど、どんなフランチャイズよりも圧倒的に本部だけ有利になる仕組みになってるんですよ。名前のブランドネームを盾にね。で2ヶ月の売上6ヶ月分の仕入れ残金が全て本部が預かっているお金ね、これは好き放題に採用しちゃってるんですよ。誰の許可もなく置いてあるから寝かす先の原理ですよ。置いてあるお金は運用しないでもったいないよねって概念のもと、本当は金利1円も発生しないのにで貸し付けだったり事業投資だったり ETF、ね、ETF だったりやってるんですよね、いろいろね。なんか貸し付けとほらどうか銀行作っちゃうんですよフランチャイズって。みんな、うん、そういう仕組みなんですよあれはね、うん。でこれがあれなんですよね、セブンイレブンとか強烈なこのねブランドネーム商標を持ってるとこは圧倒的に向こうだけは有利な状況で作れてしまうわけなんで、有名なフランチャイズほど入んない方がいいわけなんです。条件が全部あれなんで、これプラスだって毎月のね利益シェアとかあるわけじゃないですか。さっきさらっと言いましたけど、そのシェアの具合が本部がやばいほど持ってきますからね。しかもなんか盗難された場合もなんか盗まれたあれとか言っちゃなんか罰金みたいなのが取られるんですよねあれね盗難されてんのに被害者なのに店舗が、そんくらいねひどいなんですね。まあ、という形の、仕組みを、まあ、もっとウィンウィンになるように本来は作っていくんですけどね、セブンイレブンみたいにはしないで、もっと加盟店様にも儲かるような形で作っていく、いい本部を作っていくのが僕たちの目標なんですけど、ね、両方ともそれでは儲けられんで、あんだけもう、本部だけは儲かる仕組みじゃなくて、多分セブンイレブンの人はかわいそうですね。あれ、5000万円とかかかるじゃないですか、オーナー店やると。その店舗とか借りたりね、作る内装したりとか、保証金入れたりとか、でも5000万円かかるんですけど、これがまた銀行が満額融資してくれちゃうんですよ。で、絶対しますよね、セブンイレブンの契約書があったら。で、5000万円で、ね、借りちゃうわけですよ、個人が。で、毎月の収益たらが、もう夫婦共働きで、労働基準法適用されないですから、独立事業主ですから、オーナー店はね。そうすると、24時間働かなきゃいけないんですよ、もしバイトとか雇えなかったら。で24時間ね、もう絶対に休まないね、酪農よりひどい状況で、うん、で働かされて月収35万円手取りっていう状況がいっぱいあるんですよ。もちろん何万点もあれば中には奇跡の1店舗みたいにね、何億も稼いでますみたいな人がいるかもしれないですよ、何万点もあるんでね。でも大多数の人たちは月収35万円でサラリーマン時代がマシだったという状況がなってるわけですよね、セブンイレブンの場合、はい、っていう形になります。でこの FC 本部を作りましょうってどこからやってるのが実はね僕たちの活動なんですよ、もそもそもで。で FC 本部の、まあ、完成までにかかるコスト、普通は通常でやっていくとやっぱりね2億円分ぐらいね浪費しないと FC 本部で作れないんですよ。例えばこれってだってもう法律の塊なんですよ全部。さっき言ったのは曖昧な覚書じゃないんですよ、口約束じゃないんですよ、全部法的資料が整ってやってるわけですから、オープンアカウントもネッティングもああいうのもね。でこれはもう公認会計士弁護士はさまざまなプロでこのプロジェクトチームで作んないと普通はできないんですよ。で契約書作り、もうこれが基本ですからね、仕組み作り、トライアンドエラーの失敗コストで約普通にやるとまあ2億円はかかるだろうねってドクターサイの天才レベルでも言ってますよね。まあ、でもドクターサイは今ですねこの 100分の1のコストでこれをできるようにしちゃってるんですよね。まあ、それで藤原塾ではそれ僕たち塾生学んでるんですけど、オンタイムで。ね、箇条書きにされている質問 A4 ページ10枚に答えてもらうと、契約書、中小小売商業振興の開示資料が自動的にできる仕組みはもう整ってる、ドクターサイの方で。うん。大体でも質問にね、半日ぐらいかかるって言ってましたね。でも半日でできちゃうんですよ、これ。法的に必要なやつまで。で、FC 本部加盟店の業務マニュアルの作成。これももうスキームがしてあるんで、工程定義書ってやつがサービス業で140工程、飲食業で110から130工程、バーってこのマニュアルとしてできちゃうんですよね。質問を繰り返すことによって。で、ちゃんと独占禁止対策、ね、商標対策っていうのもできてる。で、この場合すごいのはね、本部すごいのは、仮に、何かの僕が技術を持って、それをフランチャイズの加盟店の人に渡してたとします。で、よくあることは、僕がその技術を持ってたら、例えば四柱推命、ね、やるんですか、教えたら裏切っちゃう場合多いじゃないですか、相手が。で、これが僕が四柱推命、FC 本部っていうのを作って、そこの加盟店としてやると、もしも仮に僕を裏切って何かやった場合どういう風になるかというと、ね、僕が訴えることができるんですよ、弁護士として。ピュッてもうすぐにレター出すんですよ。 100% 僕勝つんですよ。そういう契約になってるんで最初からで、この場合ひどいのは、売り上げた、例えば七十数名鑑定として裏切ってやったとするじゃないですか、加盟店なのに、ね、そこで売り上げた額、利益じゃないですよ、売り上げた額全額僕のあの損収益じゃないですよってぐらいで勝っちゃうんですよね。あなたが違反したあなたの儲けは全額私の損害っていう形で、めちゃくちゃ強いんですよ。だからノウハウを持ってる人とかん、そういう守るっていう部分でね、うん、っていうのができるっていうのが面白いですね。で、最近だとやっぱりこの FC 本部の挑戦で無利息資金調達で金融大富豪を、ね、目指しましょうっていう形になっていて、ね、自らのビジネス当事者として、例えば自分がもうすでに、ね、例えば巻き爪の店舗を持ってると、これをチェーン店にしたい、その時は直営店じゃなくてフランチャイズにしましょうっていう風にしたいと、そういうもうあらかじめ稼げる仕組みを持ってる人、ね、焼き鳥屋でも何屋でも何でもいいんですが、本当にね、情報詳細とかもいいんですよ、本当に、うん、で、他人のビジネスをコンサルとして、まあ、他の道は自分はノウハウを持ってないんだけど、この仕組み自体を例えばあのコンサルできる風にやって自分が本部になるっていう、本部の一部になると、ドクターサイト引き合わせで、この本部費としてもらうっていう。あとは、あの、本当に実際にどんなビジネスでもね、FC 化が可能なんですよね。サービス事業、物販、飲食、ヘッジファンド、投資ビークルの FC。これなんかもね、さっきのヘッジファンドのね、499人になるじゃないですか。あれ2011年も僕も集客とか手伝ったんですけど、1800人のね、38社のフランチャイズになりましたからね、ドクターサイのあれ飲むと。うん。そうすると、優に億が集まる、この、投資、フランチャイズビークルになっちゃうんですね。なんでもできるんですよ、本当に。あの、儲かるってやりがあれば。で、シミュレーション。ね、例えばね、ストレッチ工房っていうのがあったとすみませんね。ストレッチのこの仕方、特殊な。ね、このストレッチをすると、怪我しないで疲れにくい体を作るっていう技法を持ってたとします。持ってないですけどね、僕はね。うん。ね、例えばこれを情報商材として販売した場合どうなると思います？ストレッチノウハウなんか販売しても29,800円にしかなんないでしょ？なんとなくイメージ的に。ね。で、これだと、教えた相手が、あとは勝手に使って、いいノウハウであれば、勝手に使って、その人が稼いで終わりじゃないですか。ね、これ、狩猟民族的な稼ぎ方になっちゃうんですよ。もうずっとこの e-book を売ってないといけないっていう。ね、わかりやすく言うと。でも、せっかくこういうものを持ってるんだったら、やっぱりフランチャイズっていうのをやると面白いんですよね。例えば、その場合どういうふうにやるかっていうと、日本国内で FC 本部となる会社法人を設立しますと。ね、で、そこに、パートナーとしてね、この、やる人、は本部の人含めて、あの、株主なんですよ。例えば一緒にストレッチ工房やりましょうと。あなたはセールスが得意です。僕は仕組み作るの得意です。じゃあ一緒にやりましょうってなった場合、この株主のシェアで決めるんですよ。60、40とかね。で、この株式会社とかができた時に、そこで会社法人でストレッチ工房って商標登録を行うんですよ。簡単に言うとね。2番目に。で、その後にドクターサイに、これ約半日にわたるヒアリングを受けて、4番目に契約書、中小小売商業振興の開示資料が自動的に完成すると。うん。このフランチャイズを募集するのに必要な。で、それと同時に5番目に工程定義書、加盟店マニュアルを作成すると。で、6番目にこれが揃ってから募集開始してるんですよ。これ揃ってない段階で募集開始したら法律違反なんですよ。気をつけないといけないんですよね、これはね。で、例えばこのストレッチ工房ってやつに7番目、保証金が100万円ですと。 で、教材ってこれは、手術して稼ぐ、確実に手術して稼げるっていう、この、ね、加盟、フランチャイズですよ、これは。ね、ストレッチをやってあげるだけで稼げるっていう。だからもう本当に店舗持たなくてもどこでもできますよっていうフランチャイズをやるわけですね。で、保証金100万円、教材50万円、研修100万円、ね、店舗を作るとしたら500万円ぐらい内装かかりますよね、と。ね、こういうのが見積もりとして出たとするじゃないですか。ね。でもこれって、いいのがですね、負担しなきゃいけないんじゃないんですよ。契約書がガチガチ法律コンプライアンスにあった状態であると、これを加盟店のオーナーも銀行持ってけばいいだけなんですよ。で、この経営者の場合は銀行が見る目が違いますから、属性が経営者じゃないんですよ。サラリーマンと同じ目で見てるんですよ。フランチャイズの加盟店の場合は。属性そうですよね。うん、
ですね。
ほら、銀行マンが言ってるんですけど。
契約、多分その経営者とか、そういう形では見ないと思う。
見ないんですよ。サラリーマンとして見るんですよ、これ。だから融資出ちゃうんですよ、満額。ってことは、例えばこれが確実に毎月儲かる、このね、やつだって見えてるんだったら、融資出た状態で、満額自分の自己資金ない状態でできちゃうんですよ、これ。加盟店側ね。うん。でも、自分に資産が残るわけですから、いろいろ。うん。まあ、資産はこの店舗だけですけどね、この場合は。保証金預けなきゃ。保証金も返ってくるんですか、辞めるときに。気分いいですね。辞めとく買ってくるんだったら仕方ないねって。うん、よもやこの運用するなんて思ってないですよね。で、教材50万、研修100万円。まあ、これ仕方ないじゃないですか。フランチャイズのね、なんかやるんだったら。わかります？上場材としては2万9800円なんだけど、教材と研修だったらなんかこんくらい払ってもいいと思うんじゃないですか、手術。これ概念が変わってるだけなんですけどね、実際は。もうそういうもんなんですよ。うん。で、銀行融資が出るから痛まない、財布が。で、本部としてはネッティングとオープンアカウントのメリットをずっと継続すると。で、店舗数が増えれば増えようと、加盟店がね、加盟店さんがね、商標ストレッチ工房という無形固定資産の価値が、ね、フランチャイズ加盟店が増えれば増えると高まるわけなんですよ。いざとなったら大きいところに売却しちゃってもいいじゃないですか。例えば、全国で、このフィットネスジムとか大きくやってるようなところにとか、ね、エステとかやってるところとかね、そういうところに売却しちゃってもいいじゃないですか。もう加盟店ごと、バーンと。この時には、買ってくれる額が億を超えるんですよ。わかりますよね、無形固定資産の額。向こうもマニュアルが全部揃ってるんですから、だってこれ。再現性あって、もう加盟店さんを増やしたら、そこから教育する仕組みは全部揃ってるんですよ。っていうことができるわけなんですよ、具体的に言うと。だから、上場材で終わらせると2万9800円でしか終わらなかったやつが、できるわけなんですね。うん、だから僕もね、よく市中水面ね、そんだけ当たるんだったら教えてくださいよとかね、言われるんですけど、まあ、普通にはやんないですよね。普通に教えちゃったら、だって盗まれて終わりで、ね、終わっちゃうんで、ね。うん、フランチャイズ作りますよね、もしあれだったら。で、その先にはですね、コングロマリットフランチャイズっていうのもあるんですね。これ何かっていうと、まあ今の時代はそんな覚えなくていいですけど、ダスキンがやってるような感じ？あれなんかほら分かりやすいですよね。昭和37年に日本で一番最初にビジネスフォーマットとしてフランチャイズをね、構築したわけですけど、ね、ダスキンは3000店舗に、このダスキンって掃除のあれですよね、フランチャイズですよね。店舗があろうがなかろうが。で、それが3000店舗まで広がったんですよ。でも、そんくらいもうオーナー店さんがいるってことなんですよ。3000店舗分のオーナーさん。これって経営者じゃないですか、ある意味。3000店舗分の経営者がいるってことなんですよ。そこに対して、じゃあね、ダスキンで成功しましたよね。じゃあ次は、ドーナツ屋いかがですかっていう。そこに対してオファーするんですよ、3000店舗に。で、すると最初から600店やりたいですって手が上がったりするんですよ。で、その600店舗最初からチェーン展開できますよって、フランチャイズ展開できますよっていうのを持ってって海外に交渉していくんですよ。わかります？ 2 店舗目から一気に速くなっちゃうんですよ、だから。本部も。で、一つのこの本部が複数のフランチャイズをマネジメントするっていうやつなんですね。うん。で、あらかじめ店舗数のあるオーラー加盟店に対してね、やってるわけですよね。で、最初からスケールメリットがあって 2回目からできるわけですからね。より大きなやつを取ってくるんですよ、海外の。で、第2、第3の FC を、フランチャイズをどう組織内に構築していくと。加盟店さんの中で。だからね、これね、ダスキンの下って言ってて、ほんと儲かったんですよ、あの人たち。B 級って言っちゃいけないんですけど、緩かったからいいんですよね、セブンイレブンとかじゃなくて。で、面白いことで、ダスキンの場合は本部は上場してないのに、加盟店さんが3社も上場してるんですよ。すごいですよね、これ。うん。で、損の道を生きた本部は、もう自動的にお金が上がってくると。永遠に。みたいな形になってるんですよね。うん、でも本部表には目立たないから、損の道を行こうとかそういう歌だけ作ってるみたいな。うん。素晴らしいですね。目標はそこですよね、だからね。うん。 という形であるんですけど、まあ、藤原塾でですね、今どういうことやってるかっていうと、新たに始まるプロジェクトとして始まったんですけど、これね、藤原 FC コンサルタントパートナーズっていうのをね、今やってて、藤原塾生が、藤原 FC ファームのコンサルタントとして活躍すると。ね。で、もしくは、藤原塾生が自分の経営者でもうすでに店舗持ってる人とかいろいろいるんで、その人たちは自分でフランチャイズ作ってるんですよ、今。で、面白いことにね、例えばね、例えば、言い方変えると、自分が例えば飲食店やりたいとするじゃないですか。これは、普通に飲食店やりたいですって銀行に持っていくよりも、本部作ってから、自分が1号店目から加盟店になって、銀行に持ってった方が満額取ったりするんですよ。意味わかります？この門で言うと、関門のあれがクッション入ってるから、ここまで。うん。こういうやり方もありますからね、裏技っていうか、その応用編では。最初から本部作るっていう。だって自己資金本部作るのが例えば200万円で済んだとしたらね、そっちの方がいいじゃないですか、銀行から満額出るんだったら。むしろこれはあんまり収録のあるところで言えないんですけど、間違えてね、多めに見積もり本部が出しちゃった時にはね、それ出ちゃうんですからね。間違えて出ちゃった時にはね、多めにそうしたら最初から余剰資金まであるっていう状態になっちゃうんですよね。うん。だからどちらが賢いかっていうのをよくね、理解してね、もし経営者になってこれからね、なんかやろうとする場合、よく考えておいた方がいいですね。これはガチでこの正面突破をしようとして焼き鳥やるぞってやって、難しいですから。そんな本当にもう100社のうちね、99社潰れますからね、そうやってやってる人たちは。それよりはもう1店舗目から融資引っ張る、ちょっとリスクないですけどね。うん、ノンリスクになります。いざとなったら弁護士にパーンとこう投げてもらえば1万円になりますから、月々。あんまりグーって言っちゃいけない。まあ日銀があんくらい、あ、日銀様があんなくらいやってる世の中ですからね。こっちも防御しようがないでね。やんちゃなことやってる世の中なんで、戦いですからね。ゼロサムゲームですよ。あれ、僕はゼロサムゼロサムって意味わかりますよね。市場のお金って決まってるんですから。あれも日銀さんとか政府含めて取り合ってるだけなんですよ。あのマップよく見ておいてくださいね、今度からね。マイナス1兆、マイナス7兆とか、そういうのね、プラス17兆とか、そういう中で行われている、まさにゼロサムゲームだっていうのをシリアスに考えないと、悠長なこと言ってられないですからね、これはね。黙ってれば搾取されますから。はい。で、例えばですね、この熟成のやり取りの抜粋、これもう見しちゃいますけど、最近だとですね、お疲れ様です。ちょっと写真がちょっとちっちゃく写っちゃってますけど、ね、群馬の〇〇です。ね、私の高校時代の友人が小さいベーカリーを7店舗を経営しています。そこで FC やらないか、俺が本部でやるぞと提案してきました。すると、乗る気満々です。自分の塾の FC の立ち上げが一段落したら次はベーカリー FC 本部です。FC ビジネス面白くなってきましたって。もうすでにやってる塾生ですね、これね。あの、塾の方も4月からすでに2店舗の加盟店が増えることに決定。直営と合わせて6店舗となります。来週月曜日に加盟店さんの1回目の研修に行ってきます。はうちのコンセプトです。で、授業をしない、自立学習スタイル、勉強のやり方を教える塾です。で、こういうのもなってるんですよね。あの、彼はもともと直営店で展開しようとしたんですよ。でもね、いや、もう儲かれば儲かれば、増えれば増えると苦しかったんですよ。税金の問題とかいろんな問題ね。で、そのドンピシャのタイミングで、このフランチャイズスキームになって、もうすぐできちゃうんですよ、これ。やっぱり半日ぐらいとかの、そのヒアリングとかで。うん。店舗で仕入れがある方がちょっと時間かかるみたいですね。1日かかるみたいですね。でも仕入れが発生しないやつの場合は半日って言ってましたね。5時間ぐらい。うん。で、勉強のやり方を教える術。で、このフランチャイズを募集したっていうことですね。で、このドクターサイ先生がね、いいですね。私も〇〇の、これ飲食店ですね。別枠 FC を出店します。で、これは、フランチャイズの加盟店として やってみるんですよ。このドクターサイも。どんくらい儲かるかっていうのね。ROI 500% 年間で見込めちゃうんですよ。うん。で、行ったらごめんなさい。まあ、ごめんなさいってのは自慢してるだけですけどね。で、半田先生コメントありがとうございます。いきなり大きなことはできないで、地道に実績を積み重ねます。まあ、そこで僕もね、あの横から加盟店募集楽しみですねっつって、で、僕もあの加盟店募集できますよと。だって下手な投資案件にぶち込むよりも、融資満額出てそこにオーナー店としてぶち込んでもらった方が得だと思いません？投資案件として考えた場合も、確実に収益上がるやつしかだってフランチャイズしないですから、これ逆に言うと。で、例えば、ね、ちょっとメルマガでも今日書いたんですけど、ね、ね、こう僕の読むと、加盟店募集楽しみです。投資案件として僕の媒体でも募集できますね。社長を一人立てている、共同経営しているアフィリエイトセンターまでで、あちらもか、ね、ようやく活用できそうです。まあ、これはフランチャイズの募集案件みたいなね。アフィリエイト案件みたいにすると、熱いじゃないですか、収益上がって。ね、で、加盟店募集セミナーを、まあ、したり ね、コンプラ系で問題ないビジネスで FC 本部を作ってくれると加盟店の方も創業融資とか満額以上に引っ張りやすいですからね、とすると加盟店に投資する側の方も初期投資ゼロで毎月のインカムゲインがだけが上がる事業投資ができることになりますよね。そうじゃないですか、融資でんですかのって、初期投資ゼロですね。で、あれ、でサラリーマンの方がこれ独立起業したり投資先としては最高ですねと。サラリーマンやりながらもできますからね。サラリーマンはだってあの労働はしちゃいけないですけど投資しちゃいけないって、言われるのはバレた時だけじゃないですか、上司に。法律上は全然大丈夫ですから、投資する分にはね、うん。で利回りが高い、ね、確実に、この上がる事業でね投資できるわけで、例えば僕のね、あの今日のメルマガ書いたんですけど、アメフト部時代のこの同級生でですね、一番金持ちのやつがいたんですよ、同級生で。それランクルの徳ちゃんって言われたんですけど、ランクル徳ちゃんでね。それなんでかっていうと、ランドクルーザーですよ。当時のね、あれの時にランドクルーザー持ってたのすごいですよ。700万とかするでしょ、あれだって。あれを新車が出るたんびに買い替えてたんですよ、そいつは。大学生のくせに。しかも、学校近くのマンションに住んでて、なんと月の小遣い70万円。その時僕、ね、あの毎日 お母さんから、1000円だけもらってたんですよ、うん、あとは今の嫁さんなんで言いますけど、ね、当時の女の家にこの転がり込んで、ね、食事を分けてもらったりとかね。でこう節約して500円ずつ貯めてったお金をこのスロットで投資するという投機ですよね。で僕も車乗ってたんですけど、あの親戚から10万円で買ったもう十何年落ちのエテルナってやつ、三菱のね、ボロボロの車でマニュアルでやってたんですけど、もう彼はもうランクルの最新ですよね、うん、で学校近くのところ、でうちの嫁さんもね、この、まあ、一軒家、ね、マンションに住んでたんですけど、遠いんですよ、また学校からね、1時間半ぐらいかけないといけないっていうのは、もう本当に羨ましかったんですよね、彼がね。うん。で、彼のそのお父さんが何やってるのかなっていうので、ね、見たときに、本当目立たないことですよ。加盟店の、オーナーとして投資した方なんですよ、フランチャイズに。だから、セブンイレブンとか有名どころじゃなくて大丈夫なんですかって思ってたんですよ、逆に。そしたら彼言ってたんですよ、やっぱり、当時。ね。セブンイレブンとかね、有名なところはね、ダメなんだよって、逆に。緩いところがいいんだよっていうパッて言ったんですよ。あの時代にそういう改造してたら今考えたらあいつ分かってんだと、うん、っていう形だったんですよね、うん、彼ね大学行ってないですからね、そのあ大学行った後で社会人になった時就職とか多分してないですよ、そのまま家のことやってる。今もしかしたらもうすごい加盟店の数増えててボロ稼ぎしてるかもしれないですよね、うん、でその時びっくりしたのは、全然労働してないって言ってるんですよ、お父さんは。なんかフラフラね、ま、あの自分の加盟店ね、フラフラね、暇つぶしに回ってるだけだよって言ってるんですよ。かたやうちの親父はね、もうガチサラリーマンじゃないですか、うちのお母さんもガチ地方公務員教員職じゃないですか、小学校の先生で。で毎日朝早くからね、出勤してるんですよ、真面目に。休まず。ね、なのに僕はね、毎月、毎日の小遣いがこの1000円ですよ。まあ、それプラスでも必要なやつはね、出してくれましたけど、経費としてね。うん。あの、アメフトの道具買いたいとか、そういうのは出してくれますけど、もちろん言えばね。ちゃんと割り振られるのは1000円なんですよ。うん、バイトもしなかったですけど僕はね、スロットだけですからね、やってあれスロットで逆にね、お金ない状態でやると勝つんですよ、意外にお金あると突っ込んじゃうんでね出るか出ないかだけで意外に出るんですよ、意外に、うん、そう、それがあるんですけどね、それだけだったんですけど、でもなんでうちの親父もねこういう楽なことやんないかなって当時僕なりに思ってたわけですよ。そんな楽なことあんだったらっつって、うん、銀行から全部貸してくれるし、企業加盟店だから、うん、だから本当に何にもない状態が貸してくれて回してる時なんですよ。であとはもう選定だけなんですよ、加盟店で。そこで間違えて有名だからいいって、この上場企業がいいみたいなのがね、サラリーマンと一緒のように上場企業のすごい有名なところの加盟店になっちゃうと、本部だけは儲かる仕組みになってるってサラリーマン以下になってしまうというところがあれなんですけど、彼のお父さんそれとかも超名前の分かんない B 級だけを選んでってるっていうね、ところがあるんですよね。 B 級本部が美味しいですよねっていうのが、ね、あったんですよね。でここに孔明さんコメントありがとうございます。同級生徳君両親のような形でたくさんね生み出すフランチャイズを展開していきたいです。それが巡り巡って自分たちも売るようになると思ってますね。だから僕たちはもう B 級を作っていこうってことですね。ちゃんとパートナー加盟店さんとウィンウィンになっていくようなやつを作っていきましょうねと、うん、でちなみに愛さん、ちなみに、こちらは初期投資はいくらになるのですかね。そして年間の売上利益と収益予測は今日のセミナーでもサンプルとしてあげてみます。で本当タイムリーなんですよこれ。孔明さん、ベーカリーの初期投資でしょうか。こちらは一人で運営できるほどの規模です。 店舗は最大10坪で OK です。初期投資も内装や物件取得費用、別で300万円くらいでスタート、ね、すごい安いですよ。ただしオープンなどは中古で取得することが前提です。売上は場所にもよりますが1日8時間オープンで5万円はいけることのとのこと。朝の仕込みなどは特になく冷凍パン生地をメーカーが買うシステムです。だからパートのおばちゃんでもオペレーション可能です。12月にオープンしたお店はオープン経験で日商30万を約1ヶ月間続いたそうでこれすごいですよねまあいい場所だったと思うんですけどね。調子がいいと1ヶ月で回収できそうです。でこれ回収って言ってますけど300万これ調達できますからね、銀行から。意味わかります。これ副業でやってもいいんですよ、皆さんがオーナーとして。あの自分が店舗に出たら怒られますけど、まさにパートのおばちゃんを雇ってって、これ意外に穴でしょ。これ投資案件としては日本国内で出てきて、しかも法律コンプライアンス全部遵守して、で儲かってるやつだけ参加すればいいんですよ、こうやって。すでに、あで、いいえ、すでに FC として立ち上がった学習術の方です。この方の塾の初期投資は内装や物件取得費用、重機費用別でやはり300万円ぐらいで伝わってきます。こちらは3年以内に2教室目 5年以内に3教室目のオーナーのことを目標とします。だから1人のオーナーがどんどん増やしていくっていうね。で家賃が10万円くらいであれば、生徒が15人いれば30万から45万円の月収になります。夏季講習、冬季講習があるので月収の10ヶ月分は年商となります。1教室、年商1500万円が目標です。当社の、一室は昨年年商が1600万円でした。仕入れがないので粗利は 95% 以上人件費も30から40% 程度です。わかりますこれ。あの勉強できる学生はいくらでもいるんで、日本は大学生は、うん、でマニュアルが全部整ってるんで、ここになるまで、ね、工程、さっきの工程定義書とか全部用意されてるんで、で仮に生徒が30人の場合、単価が 2.5 万円として月賞75万円、年賞15ヶ月で年賞1125万円になります。粗利は 95% で1000万円として、固定費は家賃年間120万円、光熱費など年間30万円など固定費合計250万程度です。人件費 40% で400万で650万円が固定。もうこうやって出ること自体が銀行出しますよね、融資ね。わかりますこうやってだ、いかに出しやすいかって銀行も、うん、で営業利益350万円 35% です。人件費は月給17万から20万円の社員と学生アルバイトを2人程度雇った場合です。オーナーが自分でやればもっと利益が出ます、ね、でそして学習術は10年から15年長く続ける業態です。それを5年で3教室運営予定です、各オーナーさんに。でこういうのは全部しっかりしてるんですよ。すいません、本部のロイヤリティ 15% 忘れてましたけどまあ本部はこうやってね、金融とその財務のこの作業をするっていう名目も含めて作業代を取ったりして本部費を決めてるわけですね、うん、大抵このね、財務と金融って一番ややこしいところなんで、紙ベースのみんなやりたがんないですよ。だそこは本部が引き受けて、その本部の人たちがまあ利益シェアをするみたいな形になるわけなんでね。だこういうことで、ね、早速もうスタートしちゃってるんですよ、こうやって。あとはね、これはちょっと法律コンプライアンスに準じないやつですけど、僕がよくたまにさらっと出してる S 書とかも、某アダルティな業界でフランチャイズ展開始めましたね。国税に入られちゃって、この2億円がどうとかってね、いうのを反省してフランチャイズ化したみたいなんですけど、儲かるんですよ、それ。本当に。すっごいニッチなね、この風俗業、あ、なんですけど。それでも一応フランチャイズできるんですよ、ちゃんと。ノウハウがしっかりしてるから、もうすでに。だこういうところだけをね、これやっていくって結構面白くないですか？だこれを自分で持ってる人は自分で作ってもいいし、もしくはこういう人たち近所に必ずいたりするんですよ。なんかすごいもうニッチなところで儲けてるみたいなね。そういうところが逆に美味しいんですよね。それをフランチャイズ持ってってフランチャイズがすると。で加盟店さんも儲かるし、本部も儲かるし、自分営業した自分も儲かるしみたいなスキームが今できてってますよっていう形のがこのフランチャイズで、意外にフランチャイズっていうとすごいなんかコンビニとかね、セブンイレブンとかなんとかとかマクドナルドとか考えるともう雲の上の存在だと思うかもしれないですけど、なんかこうやってブレイクダウンしていくと意外にそうでもないなと思いません？300万円の必要資金があったらね、松山式に投資するのもいいですけど、こっちに投資するのも分散でいいですか？
そうですね、これ
経営になりますか？これちゃんと経営に、本業になりますよ、ちゃんと銀行融資出ますよ、ちゃんと。ね、これ面白いですよね、はい、っていうところがあるんでね、加盟店さんとしてどんどん増やすのもありです。もう自分は何もしたくない、人を雇うだけで。これなんかもうほら、あの本部がじゃあ教育してねっていう契約に結んだら本部が教育してくれますからね、加盟店さんも。自分はオーナーとして出すだけと。 それやっぱり、ね、僕と同年代のね、あもうちょっと上の人は40ちょっと前半の人でもね、某 B級でもないな、まあ、ちょっと名前が知ってるような感じの飲食のチェーン店、あ飲食のフランチャイズのオーナー店で 2,3 店舗なってた人がいるんですよ。その人やっぱりね、現金キャッシュで2億円作りましたからね、うん、加盟店のオーナーさんとしても。で、今はハワイが好きなんで、ハワイに店舗に再投資して、そこもちゃんと売り上げ上げてるみたいなんですけどね、ちゃんと。僕もたまたま行ったらそこは彼の店舗だったみたいなんですけど、うん、それで今は子育てに専念してるってしてますよね、うん、そういうやり方もありますんで、だ結構ね、さっきの物販代用のスキームとちょっと違うんですよ、これまた概念が。だそこで頭がこんがらがっちゃうかもしれないですけど、コンサルタントとかが得意でいろんなことやりたいって人はもしかしたらフランチャイズの方がいいかもしれないですね。うん、なんかすごい誰が大盛況になってますけど、はい、という形で、まあ、ね、金融工学分かりますよね。今日だけの話だとね、全部理解できないと思うんですよ。僕も最初聞いた時ね、理解できなかったんで、概念がそもそも違うわけなんですよ。損の道を行けよって、なんで損取らなきゃいけないんだって、そこが始まっちゃうんでね。でもだんだんと、ね、聞いていくうちにだんだんと分かってくるんで、そうするといろんな道が見えてくるんでね、この金融工学っていうところを、ね、少しずつ学ぶきっかけになってもらえたらいいかなっていうふうにありますよね。はい、それでは今日のセミナーは最後になります。アンケート用紙配ってますんで、ここはちょっと必ず書いて、今後の参考のためにね、それで受付の梶谷さんのところに出してもらいたいなと思います。はい、それではありがとうございました。